知っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。家の中の安全対策についてです。大きな地震が起きた場合は立つこともできないほど激しく揺れます。倒れてくる家具から身を守ろうとしても一瞬のことで動けず下敷きになってしまうことも十分ありえます。家の中には至るところに危険が潜んでいるのです。地震の揺れでタンスが倒れたり、上から物が落ちてきて怪我をすることを防ぐ対策をご紹介します。部屋がいくつかある場合は、人の出入りが少ない部屋に家具をまとめておきます。無理な場合はしっかりと固定するか、少しでも安全なスペースができるよう配置替えします。特に就寝中に地震に襲われると大変危険ですので、寝室には家具や落下物を置かないことが最良の対策です。また台所では地震の揺れで調理器具や食器が棚から飛び出してくる可能性もあります。これを防止するための対策も必要です。家具の転倒防止対策についてです。近年の地震による負傷者の 30% から 50% は家具類の転倒、落下、移動が原因です。室内の備えとして、なるべく部屋に物を置かないことが前提です。納戸やクローゼット、備え付け収納家具に収納するなど、できるだけ生活空間に家具類を多く置かないようにします。緊急地震速報を聞いた時にはすぐに物を置いていない空間に避難しましょう。避難経路確保のレイアウトについてです。ドアや避難経路を塞がないように家具の配置のレイアウトを工夫します。部屋の出入り口や廊下には家具類を置かないように据え付けの戸棚に収納します。さらに引き出しの飛び出しに注意し置く方向を考えます。火災などの二次災害を防ぎましょう。家具類がストーブに転倒、落下、移動すると、火災などの二次災害を引き起こす危険があります。また、発火の恐れがある家電も転倒、落下、移動防止対策が必須です。防止対策のポイントです。転倒、落下、移動防止対策はネジ止めが基本です。家具類のレイアウトを工夫したら、器具による家具類の転倒、落下、移動防止対策を行います。最も確実な方法は、壁に L 型金具でネジ止めをすることです。ネジ止めが難しい場合は、突っ張り棒とストッパー式、突っ張り棒と粘着マットという組み合わせをすると効果が高くなります。キャスター付きの家具についてです。日常的に動かして使う場合、移動時以外はキャスターをロックし、定位置がある場合は壁や床に着脱式ベルトなどでつなげます。普段動かせないものは下皿やポール式器具などを設置し固定します。テーブル、椅子の滑り止めについてです。壁面に接して置いていない背の低い家具類の中でも、特にテーブルや椅子は移動防止対策が必須です。粘着マット、カーペットの場合は滑り防止マットを設置します。長周期地震動への対策です。長周期地震動は大きくゆっくりとした揺れが続くのが特徴です。そこで注意が必要なのが吊り下げ式照明、観賞用水槽やウォーターサーバーなど水を貯めるものです。適切な器具で対策を施しましょう。転倒、落下、移動防止器具のそれぞれの特徴です。L 型金具は 家具と壁を木ネジ、ボルトで固定します。スライド式、上向き、下向きの取り付け式があり、下向きの取り付けが最も強度が高くなっています。ポール式の器具は突っ張り棒とも呼ばれ、ネジ止めをすることなく家具と天井の隙間に設置します。粘着マットやストッパーとの組み合わせで強度が高くなります。粘着シートはマット式とも呼ばれ、粘着性のゲル状で家具の底面と床面を接着させます。着脱式移動防止ベルトは、壁とキャスター付き家具をつなげ移動を防止します。チェーンは吊り下げ式照明器具などをチェーンやワイヤーなどで結びます。ストッパー式は家具の下、前の方にくさびを挟み込み、家具を壁際に傾斜させます。キャスターの下皿はキャスターの下に置き家具の移動を防止します。ガラス飛散防止フィルムはガラス製の扉、窓などに貼るフィルムで割れた際の破片の飛散を防ぎます。家の中には至る所に危険が潜んでいます。家具類の転倒、落下、移動防止の対策を行いましょう。地震を感じた時の行動です。地震で揺れている時間は、大きな地震の場合は数分間続くことがあります。揺れを感じたら、丈夫な机やテーブルの下に潜るなどして頭を守ります。落ち着いて、まずは自分の身の安全を確保しましょう。地震の後、最も怖いのはやはり火災です。揺れが収まったらすぐに火の始末をします。大きく揺れている最中に無理をして火を消そうとすると大やけどをすることがあるので注意しましょう。また、もし周りのものに火がついてしまっても、小さいうちならば落ち着いて消し止めましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。屋根瓦や看板などが落ちてきて怪我をする危険性があります。また、裸足だとガラスなどの破片が足に刺さったりしてとても危険です。外にいるときは、狭い路地や塀の際には上から物が落ちてきたり、瓦などが落ちてブロック塀やコンクリート塀が倒れてくる危険性もありますので、近寄らないようにしましょう。切れたりぶら下がったりした電線も危険なので注意してください。大きな地震が発生すると、その後長く余震が続く場合があります。余震はかなり大きな揺れになることもあるので、崩れかけた建物の下などに近づかないなど注意が必要です。地震の揺れが収まったら、ドアを開けて出口を確保します。動くときは家の中でもスリッパなどを履きましょう。正しい情報を入手しましょう。災害現場の混乱状態では、いろいろな噂やデマが生まれ、それによって人が傷ついたり、被害をさらに悲惨なものにしてしまうことがあります。ラジオなどから発表される信頼できる情報を頼りに落ち着いて行動しましょう。避難するときは徒歩で、必ず靴を履き、ヘルメットや防災頭巾をかぶります。また、持ち物は非常持ち出し品など、必要最小限のものにします。避難などで家を開けるときには、電気のブレーカーを一旦切り、できれば電気器具のコンセントを抜いておくようにしましょう。崖や川べりは地盤の緩みで崩れやすくなっている場合があります。山崩れ、崖崩れには十分に注意し、海や川、河口部のそばにいるときは津波の恐れがあるので、急いで高いところに逃げましょう。電車に乗っているとき、デパート、映画館などでは、係員の指示に従って行動します。ここでは、地震が起きた時の行動についてご紹介しました。 次に大雨や台風によって起こる災害についてご紹介します。大陸と太陽に挟まれた我が国では、季節の変わり目に梅雨前線や秋雨前線が停滞してしばしば大雨を降らせます。また台風や前線に伴った低気圧が日本付近を通過するときも、広い範囲に大雨を降らせることがあります。毎年こうした大雨によって河川の氾濫や土砂災害が発生しています。そして暴風、高波、高潮などによっても災害が発生しています。気象庁はこのような気象災害を防止軽減するために、警報やメッシュ情報などの防災気象情報を発表し、注意や警戒を呼びかけています。災害から身を守るためには、自分の身の回りにはどのような危険があるのか事前に確認し、これらの防災気象情報を有効に活用することが重要です。まず土砂災害です。土砂災害は凄まじい破壊力を持つ土砂が一瞬にして多くの人命や住宅などの財産を奪ってしまう恐ろしい災害です。山や川底の石や土砂が集中豪雨などによって一気に下流へと押し流される現象を土石流と言います。また山の斜面や自然の急傾斜の崖、人工的な造成による斜面が突然崩れ落ちることを崖崩れと言います。土砂災害の中で記憶に新しいのが、平成26年8月19日から20日にかけての広島県広島市の災害です。7月31日から8月11日にかけて、台風12号および11号が相次いで日本列島に接近し、8月5日から26日にかけて前線が日本付近に停滞するなど、日本付近への暖かく非常に湿った空気の流れ込みが継続したため、全国各地で連日大雨となりました。広島市では8月19日夜から20日朝にかけての豪雨により土石流が発生し、死者74名の人的被害が生じるなど大きな被害となりました。次に浸水害についてです。大雨などによる地表水の増加に排水が追いつかず、用水路、下水溝などが溢れて氾濫したり、河川の増水や高潮によって排水が阻まれたりして、住宅や田畑が水に浸かる災害を浸水害と言います。内水氾濫と呼ぶこともあります。また道路や田畑が水に浸かることを冠水ということもあります。ここで局地的な大雨による災害についてです。急速に発達した単独の積乱雲によって、数十分という短い時間に非常に激しい雨が局地的に降る場合があります。このような雨を局地的大雨と言います。総雨量は集中豪雨より少ないのですが、道路や低地の浸水、河川の急な増水を引き起こします。平成20年7月28日、兵庫県神戸市の都賀川が局地的大雨によって急激に増水しました。川で水遊びなどをしていた人たちが流され、子供3人を含む計5人が亡くなりました。このように川などでの釣りや水遊び、河原や川の中洲でのキャンプやバーベキュー、沢登り、線路や高速道路下を交差してくぐるアンダーパス、河川や下水道内の工事現場など、このような場面にいたら、次のようなことに常に注意して行動してください。天気予報で、大気の状態が不安定、雷、天気の急変などの表現があるとき、警報や注意報、雷注意報や大雨や洪水の警報、注意報が出ているとき、周辺や上流で雨が降っているとき、急に真っ黒な雲が近づいてきた、雷鳴が聞こえる、稲光が見えた時、また川の状態を見て水かさが増えてきたり水が濁ってきた、流木や落ち葉が流されてきた時、そして川の警報装置のサイレンの音が聞こえる時、また看板や表示板で危険区域に立ち入らない、雨の時には川から離れてください、通行止めなどの表示がある時は要注意です。異変を感じたら即避難してください。次に洪水についてです。 大雨や雪解けなどを原因として河川の水の量が異常に増加することによって堤防の浸食や決壊、橋の流出等が起こる災害を洪水害と言います。次に暴風による災害です。平均風速15メートルから20メートルの風が吹くと歩行者が転倒したり高速道路での車の運転に支障が出始め、さらに強くなると建物の損壊、農作物の被害、交通障害など社会に甚大な被害をもたらします。また風で飛ばされてきたもので電線が切れて停電したり、最大風速が40メートルを超えると電柱が倒れたりすることがあります。さらに台風の周辺では暖かい空気が流れ込み、大気の状態が不安定となり、活発な積乱雲が発生して竜巻などの激しい突風を伴うこともあります。最後に台風についてご紹介します。台風とは熱帯や亜熱帯の海洋上で発生する低気圧を熱帯低気圧と呼び、このうち北西太平洋で発達して最大風速が34ノット、風速17メートル以上になったものを台風と呼びます。台風は1年間に平均して25から26個発生し、そのうち11から12個が日本に接近、3個程度が日本に上陸しています。発生、接近、上陸ともに7月から10月にかけて最も多くなります。台風の大きさは平均風速15メートル以上の風が吹く範囲の強風域の大きさによって決められています。台風は数百キロメートルの水平スケールを持つ大きな自然現象であり、中心付近でのみ災害が起こるわけではありません。暴風域や強風域の情報に注意が必要です。また、台風から離れたところでも大雨などによる災害が発生するので注意が必要です。発表中の特別警報や警報、注意報の内容を常にチェックして事前に準備をお願いいたします。ここでは気象庁による情報、大雨や台風によって起こる災害についてご紹介しました。
防災メモ。災害が起こった時、情報をどのように集めるかはとても大切です。もしもの時に頼りになるのがラジオです。身近なところにラジオを備えておきましょう。東日本大震災の直後は通信インフラが被害を受ける中でも、インターネットのソーシャルネットワークサービスが情報伝達手段として有効に活用されました。首相官邸の災害危機管理情報や内閣府の防災担当、地方自治体などの公的なツイッターアカウントをフォローしておくと便利です。スマートフォンや携帯電話でテレビ放送を見ることでも重要な情報を集めることができます。防災メモ。災害が起きたとき、普段から使っているものが役に立つことがあります。ガスが止まった場合、卓上カセットコンロや固形燃料、キャンプ用の燃料器具があると便利です。食品を包むラップやアルミ箔を食器に巻いて使うと、水がないときでも食器を汚さずに済みます。トイレットペーパーやティッシュペーパーも多めに買い置きしておくと役に立ちます。飲料水や非常食の買い置きだけでなく、身近なものを普段からストックしておくようにしましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。 この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。